アワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで皆さんウィース。なんかいきなり最初からちょっと普段と違う感じで始まってますけど、またまた、お久しぶりです。2週間ぐらい経っちゃいましたね、明らかにね、どうもすいません、ちょっと間が空き気味でやってますけども、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということでお久しぶりです。いやー、夏真っ盛りみたいな感じですけど、うちのね、目の前がすごい街路樹っていうかさ、なんかちょっと木が多い、なんだろう、公園っていうか通路っていうか、そんな感じなんですよ。一応公園なのかな。でセミがめちゃくちゃ多かったんですけど、そろそろね、死んでるセミの数も尋常じゃなくなってきて、すっごい道端にセミがバタバタ落ちていて、たまにね、生きてるやつがいて、そいつがいわゆるセミ爆弾ですよね。対人地雷ですよね。昆虫型対人地雷ことのセミ爆弾が、ポコポコ落ちてるんで、あ、このセミ死んでるかなと思って、その脇を通ろうとすると、ベベベベベベベベベベってね。マシンガンを撃ってくる、違うね、音が鳴るっていうタイプのセミ爆弾がね、ボロボロ落ちてる感じの季節になってまいりました。で、今もう夜なんですけど、これ撮ってるのは夜になるとね、なんかもうスズムシ鳴いてて、もう秋なんじゃねえのみたいな感じなんですけど、まあ朝になるとまたねすげえ暑いんですけど、いやー、終わっちゃいますね、もう夏がね。夏の間にあんまりラジオ撮んなかったような気はするんだよな。まあ、話すこともね、何？他にさ、いろんなポッドキャスターにやられてるじゃない？今って。ボードゲーム関係って特に。で、すごいみんないろんなこと喋ってんだよ。なんかこのゲームがとかさ、あのゲームがとかね、いろいろ喋ってんだけど、冷静にね、皆さんリスナーの視点で見ると、毎週とかね、各週ぐらいに、なんかね、ポッドキャストの DJ の方がいろいろ面白いこと喋ってくれる、僕の知らないこと喋ってくれるなと思ったかもしれないですけど、DJ も普通に暮らしてるからさ、特に、イベントとかないと喋ることないんです大昔にさ、ブログ、テキストサイト系が流行った時もさ、テキストサイト系よりも後かな、ブログぐらいかな、として流行った時に、もう、毎日毎日面白いこと起きないから、そんな面白いこと書けねえよみたいな話がたまに出るんですけど、まあラジオだってそうだよねって話ですからね。まあ皆さんはなんかね、いかがお過ごしだったでしょうか。夏休みなんでね、どっかいろいろ行ったとか、まあなんかでっかいゲーム会に参加したとか、いろいろあるかもしれないですけど、僕はねあんまなかったんですねまああんまなかったのもないか。最近すごいね、いいもん見てきて、何かっていうと、ディズニーランドに行ってきたんですよ。今ディズニーランドの、夜中ってエレクトリカルパレード、まあずっと前から言ってるね、パレードなんかやって、でその後花火をずっとやってたんですよ、東京ディズニーランドは。なんですけど今東京ディズニーランド花火やめて、ワンサポンナタイムっていうね、いわゆるプロジェクションマッピングをやってるんです。プロジェクションマッピングってなんやねんって思うと思うんですけど、なんだろうな、すっげえでっかいプロジェクターで映像を流すみたいなもんなんだけど、そのプロジェクターの光の当てる先が、ディズニーランドだとシンデレラ城なんですよ。シンデレラ城を光でいろんな映像を投影していくみたいなことなんだけど、でこのプロジェクションマッピングっていうさ、のがすっごい今流行ってるって俺は思ってて、ちょっと前に東京駅、新しい東京駅の、こけら落としじゃないけど、新しくなったよっていうののイベントとして、東京駅にプロジェクションマッピングをするっていう装飾系のイベントやってましたよね。結構前かもしれない。で、前の冬は、雪祭りの、雪祭りの雪で作った、建物にプロジェクションマッピングするっていうのをやってたと思って、それも大好評だったと思うんですけど、なんで今、俺わかんないけど、プロジェクションマッピングっていうのがなんか来てるらしいと思って、で、東京ディズニーランドで、シンデレラ城に毎晩毎晩やってると、全然レア感ないな、こういうと。っていうのを聞いてさ、で、一回 回見に行ってみたいなと思って行ったんですよ。うん。で、まあ、行ってみたら、その、ディズニーランド行ってその夜のさ、パレードとか見たことある人はわかると思うんだけど、もうすっごい人なので、めちゃくちゃな人でさ、パレード始まる1、2時間前にそのパレード通るところで場所取りしてる人がいるぐらいなんですよ、パレードも。で、俺の中ではちょっとその、ね、でかいさ、いわゆるその、シンデレラ城なんてでっけえもんに投影するんだから、どっからでも見えんじゃんと思ったんだけど、やっぱいい場所はすっごい撮るみたいなね。で、あの、そういうこと、前知識もなく行ったから、これはまずいなと思ったら、なんか、抽選で、そのシンデレラ城の近くの座席が取れますっていうのがあって、それは無料で、ただ単純に抽選して当たったら、その、いい座席で見れるよってやつなんですけど、それがあるらしいと。おーと思って、ただ僕、基本的にくじ運めちゃくちゃないですね。すっごいくじ運ないんで、一緒に、行ってくれてた嫁にくじ引かせて見事ゲット。さすがですね。ここら辺持ってる人と持ってない人の差があると思うんですけど、僕その、圧倒的に確率がものを言うシーンで弱いんですよ。全然ダメだよね。もっと昔を遡ってると、マジック・ザ・ギャザリングで俺勝ちきれないのは常にライブラリトップが弱いからなんだけど、これゲザやってないと分かんないけど、確率で何かやろうとすると絶対ダメなんで、そこは人の任せでね、今回大成功で、本当に幸運なことに席が取れて、シンデレラ城のね、左斜め前ぐらいのあたりのとこでずっと近くで見てたんですけど、すごいね、まあ、なんだろうな、プロジェクションマッピングってその、プロジェクターでピーって光をさ、当てるわけだからさ、まあ光が当たる先としては、いわゆるプロジェクターのあの、何、白いシートみたいなさ、真っ平らなところが一番綺麗に見えるわけじゃん、どう考えたって。それをさ、その、シンデレラ城みたいな凹凸があるところに当てたってさ、凹凸のある絵しか出ないよって思ってたのね、まずね。俺が見たいって言ってシンデレラ城見に行ってる割にはそんぐらいの気持ちだったんだけど。ただまあ、その、でかいもんに投影するっていうのと、例えばその何、何シンデレラ城の窓のところに、まあ、キャラクターが窓に立ってるかのような絵を当てれたら、それはさ、なんかすっごいハマるじゃん。そういうなんか、うまい使い方してんだろうなっていうのも、期待して、で行ったんですよ。それ以上詳しいこと調べてなかった。だ見たらね、すげえ良かったっすわ。まず根本的に僕が間違えていたのは、プロジェクションマッピングでシンデレラ城に、こう、投影するっていうことはさ、いわゆる、でかい投影スクリーンを見てるわけなんだけども、映画館ぐらいじゃん？人間、俺が経験したことのあるでかいさ、一番でかいプロジェクターっていうか、あれはスクリーンだけど、プロジェクター的な表現で出る映像って。単純にさ、でかいんだよね。映画館のスクリーンよりもシンデレラ城の方が何倍もでかいんだよね。だからね、なんかすっごいでかい、重っそいでかい、もう、めちゃくちゃでかい映像が動いてるっていう、まずなんか原始的な感動があるんだよ、あそこに。で、また演出がさすがディズニー上手くってさ、いわゆる普通に投影してる絵と、あとレーザービームで、一郎が投げる球のことじゃないよ。一郎が投げる球では絵は描けないから、一郎の投げる球の野球のボールにニッキーの絵が描いてあっても回転して見えないからね、動体視力が良くないとね。そんなことどうでもいいんだけど、レーザーで絵を作って、それもシンデレラ城にその投影してる、プロジェクションマッピングで投影してる中に入れ込んでいくっていう。なんだろうね、すごいパステルカラーでパキってしたラインの絵も、並行して出てくるわけですよ、演出として。だから魔法使いのおばあさんが出てきて、魔法をアベラカタブラーってやった瞬間に、そのレーザー光でピカピカピカピカみたいな魔法の輝きみたいな演出とかが入ってくるんで、要するに何だろう、映像表現の手段も複数あったのね。さすがです。で、演出として、例えば途中でちっちゃいけど花火みたいなのがパンパンパンって上がるとか、あとはその、シンデレラ城って、左右にちょっとした、なんだろうな、塔があるんですよ。 レンガの塔みたいなのが、その塔の上にも投影したり、これギャグじゃないですよ、塔の上にも投影したりするんですよね。なんかね、表現もいろいろ広かったし、あとそれで投影するのも過去のディズニーのおとぎ話を、テーマにした作品のまあつながりみたいな感じでやったんですけど、それは本当良かったですね。あとそのシンデレラ城に投影してるってことをうまく使った、要するに壁にキャラクターがいるかのような演出とか、まあそういうのもいろいろあってね、いやプロジェクションマッピング舐めちゃいかんなと思いましたね。もうなんかあれでした、途中でちょっとね涙が出てきて、なんだろう、あの意味のわかんない感動、があってね、すごい良かった。それがね、とりあえずこのしばらくの間にあったことですかね。いやなんでそのもし、まあ、僕もいい年なんで、前にはもちろんディズニーランド行ってたんですけど、そのプロジェクションマッピングになってからは行ったことなかったんで、プロジェクションマッピングはそのエレクトリカルパレードみたいな呼び方で言うとワンサポンナタイムっていう名前がついてるんですけど、それはねちょっと一回見てみるといいかもしれないですよ。なんだろう、意味のわかんない感動が味わえるっていうのと、プロジェクションマッピングっていうのがさ、なんかどっかで常設でやってれば見に行くんだけど、それがないから、まあクオリティも高かったですけど、ディズニーランドに行ってプロジェクションマッピングっていうのを一回見てみるのもいいんじゃないかなと思って。すごいあれイベントとしても面白いと思うんだよね。そう、作るのは、映像作るのも大変なのかもしれないし、まあ普通のプロジェクターじゃ絶対できないから、多分出力が足りないと思うから、特殊な機器もいるんだろうと思いますけど、なんかね、いろんな建物でプロジェクションマッピングしてほしいなって思っちゃうね、一回見るとね。もう都庁とかあののっぺりとしたあのね感じにはぴったりだと思うんですけど、なんか新しい、なんかなんだろうな、オフィスビルもエンターテインメントになるみたいな、こうキャッチコピーでどっかやったらすごい面白いと思うんですけどね。あれだよ、あの昔なんかのさ、ゲーム系の漫画で見たけどさ、すげえあのサンシャイン60みたいなビルにさ投影すればいいんだよね、テトリスを。でそれをやるとかさ、なんだっけあったよね、ハウステンボスかなんかでプロジェクションマッピングみたいな、すげえ巨大プロジェクターで太鼓の達人かなんかできるみたいな企画もやってますよね。もう終わっちゃった、まだやってる、わかんないけど、そういうなんかねプロジェクションマッピングっていうのに夢を持てる感じですごいいいんで、ぜひぜひそれは見に行ってみてはいいんじゃないかなと思いました。全然この話する予定なかったんだけど、随分喋っちゃった。で、あと最近僕が面白いなと思ってるものでご紹介したいのはこれですね。アニメしか見てないんですけど、妖怪ウォッチ、まさかそれが出てきたかった感じですけど、まあ今ね大人気みたいなんですよね、子供の間で妖怪ウォッチが。でテレビアニメ妖怪ウォッチを僕見る前の知識としては、なんか DS のゲームが出たらしいと、で DS のゲームの2が出たらすごい売れたらしいと、でメダル、妖怪メダルっていうのがあって、それが子供が大人気すぎてその売り切れ続出らしいと。でそもそもそのメダルをガチャって刺す妖怪ウォッチって、その時計のおもちゃも大人気で売り切れらしいと、あーと思ったんですよね。で、僕は、そもそもその妖怪ウォッチを出してるレベル5さん結構好きですから、レベル5さん結構好きっていうか、このラジオのリスナーならご存知かもしれないですけども、稲妻イレブンね、の第2期だっけのアニメをもう面白い面白いってバカみたいに語るだけのラジオの回とかこれありますから、あれは面白かったよね。稲妻イレブン、のね、すっごい面白いのあるんですよ。これラジオ過去回聞いてない方にちょっといくつかだけ言うと、タイムスリップして過去の偉人とかとのこうオーラをこうなんて言えばいいの、吸収というか学ばせてもらって、過去の偉人のパワーを得るために修行するっていうシーズンがあるんですよね、稲妻イレブンで。まあ今の説明でもちょっと理解が追つかなかったかもしれないですけど、まあ、タイムマシンに乗って過去に行ったりするんですよ。でタイムマシンに行って過去に行って、その過去の英雄とかのオーラをゲットしていくんですけど、イレブン一人一人が、だ俺は織田信長とかね 俺はあの劉備玄徳とかそういうのを覚えていくんですけど、その中で例えば大過去に行って恐竜ですよ、恐竜の世界に行って、でも稲妻イレブンですからサッカーですから、恐竜とサッカーするね、ベラキラプトルみたいなのがすげえいいパスくれるんですよもうこの辺だけでも面白いんだけど、ね、あのね、すごい面白かったのはね、三国志の世界に行って、ださっき言った劉備玄徳とかのね、オーラを吸収しなきゃいけないから、諸葛亮孔明を仲間にするために、諸葛亮孔明の館に行って、でも諸葛亮孔明とさ、勝負はする前に、お前を試させてもらおう的なことで、挑まれるんですけど、やっぱサッカーですから、そこはね。稲妻イレブンのメンバー何人かと、サッカーするんですよ。兵馬俑が。兵馬俑ってわかります？あの、秦の始皇帝と一緒に埋められた人形ね。あれがサッカーするんですよ。あの、稲妻イレブンのメンバーとバトルするんですよ。サッカーバトル。もうこれだけですごい面白いんですけど、兵馬俑とサッカーさせるのはもう、あと何世紀かないと思うんですけどね、作品としては。まあそう、すごい面白い。稲妻イレブンがめちゃくちゃ面白かったんですけど、まあそれはともかく、それですっごい盛り上がったこのラジオの回が一回あったんですけど、妖怪ウォッチのねアニメを見たわけですよ。で、今はもう妖怪ウォッチのアニメずっとやってますけど、たまたまそのもう今終わっちゃったみたいなんですけど、無料期間があって、ギャオだっけっていう、あの、iPhone とか iPad とかでも見れる、アニメとかを見れるソフトがあるんですけど、ソフトっていうか、まあサービスなのかな。ギャオで1話から10話だけ無料っていうのをちょっとやってたんですよ。その期間に妖怪ウォッチの最初の1から10話を見ました。もう面白いですね。で、ちょっとゲームもあのほんの触りだけ教えてもらったりしたんですけど、なんかね、俺の個人的な感想なんですけど、妖怪ウォッチっていうのの人気の原動力はアニメなんじゃないかなと思いましたね。アニメが面白い。本当、すごいね、なんて言えばいいんだろうな。面白いって言っても、まあ、万人向けっつうとまあ難しい。いわゆるすごい僕がちっちゃい頃読んでたコロコロとかボンボンみたいなね。少年ジャンプより前の子供、ちっちゃい子供がハマるコロコロボンボンぐらいのノリで、もうね、なんだろうな、小学生男子の魂を秘めてれば楽しめる。狭い。いやでもマジでそんな感じなんですよね。これ女子がね楽しめるかは俺わかんないんですけど、いわゆるなんだろうな、いわゆるあれです。うんこちんちんです。あれです。加藤ちゃんです。大昔の加藤ちゃんのうんこちんちんって言ったら、あの男の子ギャラギャラギャラギャラギャラギャラって笑う、あれですよ。あの世界観でしたね。いや、これ伝わるの難しいな。今さ、なんて言うんだろうな。少年漫画って、とか子供向けのコンテンツって結構真面目だと思うんですよね。まあジャンプぐらいの少年漫画でも、ただ僕らぐらいの世代でもさ、結構真面目でさ、冷静に考えるとあのアテナがあと何時間で死んじゃうから、この12級を全部突破さねばってなるじゃん、あのセイントセイヤだと。その時に俺12級は攻めれないから、ちょっと山道切り開いた方がよくねとか言わないじゃん。あのとりあえず突破していくじゃん。こう12級の地図を見て、第3級から第8級までの間山道切り開けるはずだぜみたいなこと言わないじゃん。そもそもあんなコスモがあればジャンプで超えれんじゃねえみたいなこととか言わないじゃん。あの真面目じゃんみんな。ずる賢いとかなくて、こう行かなきゃってなるじゃん。引かれたレールに正しいじゃん。あと何、まあ、妖怪ウォッチと比較するとあれですけど、ポケモンでさ、モンスターボールから、行けピカチュウって言ったら、ピカチュウ行っちゃうじゃん。絶対行っちゃうじゃん。ピカチュウ10万ボルトだって言ったらさ、ビーガービビビビビビビってなるじゃん。ちょっと今日は、蓄電が足りないんで、3ボルトぐらいでいいっすかねみたいなこととか言ってこないじゃん、ピカチュウが。まあ、喋れないけど。 そうじゃなくてね、そのすごいなんて言えばいいんだろうな、真面目じゃない、倫理的にもすごい、いや、あのもう大健全ですっていう感じじゃないというか、なんだろうな、子供に健全なものを見せなきゃいけませんみたいなのがスコッて抜けてる感じ。あのうんこちんちん以外で言うと友達んこの方だよねお坊ちゃまくんですけど、昔のね、あのちっちゃい子供を持ってる親御さんだったら絶対自分の子供が友達んこっつってちんこを触ってくるっていう行動は慎んでほしいと思う、と思うんで、自分の子供にねいやもう俺のチンコもっと触ってくれよみたいな親御さんはあんまりないと思うんだよねだからその親の望む優等生的な子供感ではない、もう子供の世界のちょっともうふざけたバカげた感じのがすっごいいいんですよ。例えばなんですけど、妖怪って言ってもその鬼太郎の世界観、あと日本の昔の妖怪の世界観とはちょっとずれてて、いわゆるそのいろんなに人間社会で起こる不思議なこと、なんか変なことは妖怪の仕業で、その妖怪はそのダジャレでできてるみたいなね、新しい名前が与えられてるんです、現代の妖怪として。例えば塗り壁って、もう思いっきり見た目塗り壁、壁に手足出てるみたいな妖怪がいるんですけど、そいつはこうレーザービームみたいなポワポワポワって当てると、当てられた人は無理ってすごいね嫌なリアクションをする子供になるんですよ。ねえねえちょっと掃除手伝ってよ、無理ってすっごいね、あの顔も軽くムカつくぐらいの顔でやるんですよ。でそのみんなが無理無理言っちゃう、まず主人公が無理って言わされて、友達からなんだあいつって思われちゃうって、お前許さねえって言って、あのその主人公の子もすごい平凡な子っていう設定でさ、かつその怒りは自分が恥をかかされたとか、友達がちょっとこれだと遊べないからなんとかしてとか、すごいその個人的な感情で動くのね。それがいいんだけど、でその無理っていうのも、絶対さ、これ小学校低学年の子供がいて一緒にこのアニメ見てたら無理って真似すんなって感じなんですよ。だ多分翌日学校ではみんな妖怪ウォッチ見てた男の子が先生にこう静かにしなさいって言われて無理とか言ってると思うんだよね、無理壁が出たせいだもんとかすっごいムカつく感じですけど流行ると思うんだよね、そういう意味で。だそこら辺、そのなんだろう、子供のあの健全、教育上健全とかさ、いい子に育つとかじゃなくて、大好きな悪ノリを大全面肯定みたいな、あの感じがねすごいいいと思うんですよね。懐かしい感じで、先生大変ですけどね、とりあえずね。いやーすごい、だからまずそこが面白いなと思って、だみんなこう真面目で言ったところにさ、そのまあなんかアンチテーゼもあると思うんですよね、そういうのばっかりになってるっていうのに対する。そのピカチュウが行けピカチュウっつったらビガーっつって、もう暴走機関車のようにあの電気を振りまきながら敵に突っ込んでいくって、あのね電気ネズミがいますけども、妖怪ウォッチもそのすごい見たことあると思うんですよ、見た目で。猫の、赤い猫のキャラクターでジバニャンっていう猫がいるんですけど、ジバニャンもなんでジバニャンかって名前っていうのは、ジバクレイのニャンコなんですよ。ジバクレイのニャンコだからジバニャンですよ。俺初めてしてちょっと、あ、そういうことと思ってちょっと感心したんですけど、なんかそれまではなんか電磁、磁場が、電磁磁波のその何、磁場をコントロールするニャンなのかと思ったんですけど、違いましたね。磁爆霊的な方です。で、妖怪ウォッチもやっぱりその、妖怪と出会って、街中でさっきの無理みたいな、無理壁みたいなのと出会って、主人公は、妖怪と友達、仲良くなって友達になるか、無理やり友達になるか、力ずくでっていう、その二択なんですけど、その二択もたまらなく面白いですけど、それで、最終的には、妖怪メダルってメダルをもらうんですよね。で、メダルがもらえると、その主人公の持ってる妖怪ウォッチっていうのに、 そのメダルを突っ込むとその妖怪を召喚できると。だからポケモンでいうモンスターボールみたいなもんで、いつでもこっちの都合で呼び出せるんです。だからジバニャンもね、一回メダルをもらってるからジバニャンも呼び出せるわけですよ。その呼び出し方もさ、ちょっと面白くって、ウォッチ、その時計にメダルをカチャーンってはめて、出てこい俺の友達ジバニャン、ジバニャンを言わないかって言うと、その妖怪にも何族って、いくつかあって、不思議族とかプリチー族とかって、そうするとプリチー族なんで、ジバちゃん、ジバニャンは、あのプリチー族っていうのはいわゆるあのポケモンでいう電気系とかそういう話だと思うんですけど、でプリチー召喚とかすごい時計が喋るんですよね。でちょっとなんか歌が入って、ジバニャンがジバニャンって出てくるんですよ。ポケモンはさ、そのボールからポンって出てくるっていう、あの何、ドラゴンボールのホイポイカプセル方式じゃないですか、なんですけど、よくはウォッチのがもっとよくわかんないんだけどね、メダルをウォッチにはめたらボーンって出てくるから、一応時計からなんか立体的な魔法陣みたいなのが出て、そこから出る風なんですけど、で、あいつをやっつけてジバニャンって言うじゃん、出てきたジバニャンに。まあ、ポケモンと同じ流れなんですけど、そうするとあのジバニャンは俺っちも暇じゃないにゃんって、そんな大人の都合知らないにゃんぐらいのこと言うんですよ。すごいね、その、でもさ、まあとはいえ子供向けのさアニメだから、そう、最初はそう、うだうだぐずっても、最終的には主人公のね、ケイタ君って言うんですけど、ケイタ君の味方をしてくれて、その妖怪倒してくれるんでしょって思うじゃん。倒さねえんだあいつ、すげえ使えないんですよね。あのね、出てきてそグダグダ言って、しょうがないにゃーんとか言って戦うんですけど、まあ半分はね負けてるかな、負けてるっていうか蹴散らされてどっか行ってる感じするね。あのそこら辺すごい良くて、あのなんだろうな、ゆるさが、だからそのなんて言えばいいんですかね、真面目じゃないんですよね、1から10まで。そこがねすごい良くて、やっぱその僕もそんな、僕自身がねちっちゃい小学校低学年の男の子じゃないから、そういう子が好きなコンテンツ全部知ってるわけじゃないけど、真面目じゃないコンテンツいいですよね。俺の子供の頃もうちょっとあのアニメとかもさ、ゆるくバカだった気がするんだよね。倫理的に正しくないことしてた気がするんだよね。だからその感じがねすごく良くてね、まあ、だからコンテンツ的にもそこが真空地帯になっててすごい刺さってんじゃないかなみたいなこともちょっと思ったりしますけど、いやいいっすよね。でその妖怪ウォッチもそのメダル入れるだけじゃなくて、あの妖怪ウォッチを使ってなんて言えばいいんだろうな、あの妖怪ウォッチから光が、青い光がピーって入れて、そこに妖怪がいたら分かるみたいな、妖怪レーダーみたいな機能があるんですよ。それで妖怪探してみたいなのがあるんですけど、夫婦喧嘩をね、自分のお父さんお母さんが夫婦喧嘩してて、あんな仲いいお父さんとお母さんが夫婦喧嘩するなんておかしいって言って、あの妖怪、これは妖怪の仕業に違いないよって言って妖怪落ちてみると妖怪がいたりするんですね。だからそのうちね、だんだん圭太君も味を占めてね、何でも妖怪のせいにしたんですよね。コンビニによって買い食いしちゃうなんて絶対妖怪のせいだよみたいなね。あと何だろうな、最新のアニメかな、一つ前かな、で夏休みの30日ぐらいで、圭太君宿題やってあるんですかとか言われて、全然宿題できてないよ、これはきっと妖怪の仕事に違いないよって言って、そんなわけないじゃないですかつって、あの妖怪出陣でウィスパーっていう、そのなんだろう、いわゆる幽霊みたいなやつがいるんですけど、そいつにも言われて、横にいたジモニャンにも、そんなわけないにゃ、毎日ちゃんとやってないかのいけないんだにゃとか言われて、すごいその冷たい感じ。でもまあその何でもかんでも妖怪のせいっていうのもちょっと面白くって、あのね、まあそういう意味でもさっきの何無理って妖怪無理壁にしてもさ、あの大人の世界にもいますよね、たまにね。あの 来週あの有給使ってもいいですかね、無理みたいなやついるんじゃないですか、職場にもね。きっとあなたの職場にも妖怪無理壁が出ていて、いろんなことをね無理って言ってるんだと思うんですけどだからそのね、あのゆるい感じではあるものの、そのいろんなね妖怪がいるっていうこと自体もやっぱちょっと面白いですよ。まああれをすごいシリアスにすると、あの京極夏彦の京極堂シリーズになると思うんですよね、新書のね。いろんな現代の社会で起こるあのいろんな思い込み錯覚、いろんなこう不思議なことは妖怪の仕業なんだよっていう、あの京極堂の付き物落としになってくるわけですけどもすっごい緩いですから、あの妖怪ウォッチ面白かったな。あとすごいね、昭和ネタが多くて、なんかね、西部警察みたいなことをウィスパーとかがやってたり、絶対子供は分かんない、元ネタ分かんないのにやってたり、あとそのガチャモンとかコマネチとかねやってるしね、すごい不思議な感じしますよ。うん、だからおっさんが見てもその懐かし面白い、あのまだね、あの小学校低学年の魂を失ってないおっさんにはおすすめです。俺とかそういうおっさんちょっとどうかと思うのもわかるけどおすすめです。もうちょっと大人になった方がいいんじゃないかなと思うけどおすすめです。ああ、わかった。きっとこれはね、大人になりきれないのは妖怪の仕業なんじゃないかなっていう、の感じですよね。いや、なんでね、すごい、大真面目に、すごいなんか、物語的に楽しいよとか、興味深いよとかじゃなくて、本当にキッズ向けのコンテンツとして、本当に楽しいです。バカアホ楽しいです。うん、すげえいいなと思って。だから、多分、ゲームの方だと妖怪と戦ったりするんで、結構、ジマニアも真面目に、百裂肉球にハニャニャニャニャニャとかやって戦ってくれると思うんですけど、アニメすごいからね、やる気ないからすごいいいんですよね。そもそもジマニャン出てきて、いろいろ話をしていくと、ジマニャンの好きなものは、ニャーKB48 だって言うんですよね。すごい。猫耳つけた可愛いアイドルの女の子のポスターとか貼ってたりとかして、そういうなんか、子供向けのコンテンツだっけみたいなノリがすごいいいんですよ。まあだからね、その妖怪の話すごいいいなと、面白いなと思って、まあ、いろいろあると思うんですよ。さっきのムーリーっていう上司みたいなことで言うと、例えばそのボードゲームでもさ、そのいつもいるじゃない、妖怪ウォッチ持ってる人が、あのゲームマーケットにさ、毎回あの妖怪探しに来てるアバンさんっていう、あのポッドキャスト、フランとアバンと仲間たちのアバンさんっていう人がゲームマーケット来ては妖怪ウォッチでこうウィーンってあたり探してますよね。あれ妖怪じゃない、魔物だっけ。ゲームマーケットの魔物を探してる、魔物っていう名前の妖怪探してるみたいな感じですけどアバンさんがそのゲームマーケットの毎回ね、魔物と称してすごいあんまり注目されてないちょっとクレイジーな感じのするコンテンツ、ゲームを探してきてくださって、紹介してくださってて面白いんですけど、いやー絶対持ってると思うんだよな、妖怪ウォッチか魔物ウォッチか分かんないけどね。あで多分アバンさんのはきっとメダルをいろいろ持ってて、出てこい僕の友達長谷川さんみたいなのでゲームマーケットで魔物を探してるんじゃないかなって気もするんですけど、どうなんですかねこう俺も妖怪ウォッチを喋るにあたってさ、そのいろいろボードゲーム妖怪のことを考えたんだけど、どうしてもアマンさんが妖怪ウォッチを持ってんじゃないかなって気がしてきたんですよね。まあ他にもまあいると思いますよ、ボードゲーム妖怪ね、妖怪ボードゲームおじさんとかさ、あとは何妖怪、リビングで虚空に喋り続けるとか、そういうのいると思いますけど、いやまあ逆にゲーム擬人化ならぬゲーム妖怪化も面白いですけどね。なんか嘘つき族のお邪魔者にゃんみたいな、にゃんいらねえよみたいな感じですけど いやー面白かったんでね、ちょっと妖怪ウォッチのアニメを今更このおっさんですけどちょっと見てみようかなと。そのなんだろうな、すっごい童心に帰るんですよね。そのフラットな感じでいいっすねと思います。はい。いやいやいや、妖怪ウォッチでした。でちょっとね、もう全然紹介をしたいんですけど、これが遅くなっちゃっていろいろ申し訳ないなと思いつつ、ですね、今いろんなポッドキャストでもうすでに紹介されてて、いろんなポッドキャストでそもそもゲストで出演されて、ご自身で紹介されてるというすごい活動的な方がいらっしゃるんですけど、活動的な蝶々仮面の方がいらっしゃるんですけど、それはですね、ヤオヨロズというまあアイドルグループというか、まあ自称アイドルグループと呼んだ方がいいのかな、の、マリエ先生という方がですね、いろんなポッドキャストで、作られた今度ね、次のゲームマーケットに出展されるゲームのご紹介をされてましたというのが、そのゲームの名前がメイヤーというゲームです。メイヤーは市長という意味ですね。市長というのは例えば何、所沢市長みたいな話ね、何市っていう市の長の選挙をやる話です。でそのゲームは、まあ、今もういろんなポッドキャストさんでもご紹介してますし、いろんな特にそのボードゲーム研究室とかねでは、マリエ先生自身がもういろんなご説明をしていると思うので、もうご存知だと思うんですけど、一応パワーナインラジオでもちょっとご紹介ということで、ちょっとね僕自身が遊べてないんで、まああやふやなこと言ってもしょうがないんで、まあ概要だけ分かってる範囲で僕がちょっとご説明すると、ちょっといろんなところがね新しい面白くって、いわゆる協力ゲームですね。他人数で遊ぶんだけど、誰が勝者とかではなくて、みんなで選挙をして、自分たちの候補者、応援してる候補者が、市長になったら、当選したら、みんな勝利っていうタイプの協力型のゲームです。で協力型のゲームって、まあ、いくつかあって、それの中でも、まあ、選挙扱ってるっていうのは、まあ、ないですね。今んとこ。で、しかも選挙で協力型なんで、そのプレイヤーが何人かいたら、一人は例えば演説する係とか、一人は選挙でその広報係とか、いろんな係に分かれて、役に分かれてやるんですけど、それがね、その作られたマリエ先生自身が選挙について一般の人よりは全然お詳しいんですね。なんでいわゆる僕らがそのめんどくせえから行かなくていいかとか言ったりしてるやつですよ、選挙。あの選挙の、僕一応行ったり行かなかったりしてるんですけど、選挙の舞台裏、選挙活動をする側って僕らからしたら分かんないですよ。謎の組織なんで何やってるかも分かんないっていうのも体験できる。それ自体も面白いと思うんですよね、その体験として。でそのそもそもお詳しいので、ちゃんとそのリアルにある程度即したものをゲームに落とし込まれてるみたいなんで、かつそのロールプレイの要素も大きくて、なんだろうな、例えばこの数値が1高かったらうんぬんというより、僕は広報係だからこういうことしなきゃみたいなね、僕は候補者だからこういうことしなきゃみたいな役割分担で、その役割を演じるみたいな要素が強い。要するにそのもっともっとその舞台裏体験、疑似体験みたいな要素が強くて、かつそのゲームも、どうしたら最前提になるのかとか非常に難しいような、ちゃんとできたゲームになっていらっしゃるということのようです。で、まあまあまあ、だいわゆるリアル寄りなんですよね。うん。例えばマリエ先生がその凱旋者の上に立って演説しながら、その仮面をずらしたらパーって光が走って、骨折した人の骨が治って、病気の人の病気が治って、みんなの支持率が上がるみたいな、筋肉マンみたいな、そういう荒唐無稽な展開はないと。ちゃんと演説してうまくいったら支持率が上がるみたいな、ちゃんとリアル寄りのゲームシステムになられているということのようです。例えば何、行け僕の友達マリエ先生みたいな感じで友達召喚して支持率を上げていくってゲームではないね。ちゃんとだ、そのさ、よくテレビとかでさ、お菓子工場に潜入みたいなのやってるじゃん。でお菓子工場とか、別に俺はお菓子食えればいいんだけど、工場がどうなってるのかちょっと気になるなみたいな、舞台裏が知りたいみたいなんじゃん。そういうのを 自分がプレイヤーとなって舞台裏に体験できるっていう、すごいその面白いことだと思うんですよね。やっぱり魅力があることだと思うんです。でそのゲーム今、事前入金予約みたいな、仕組みを実施されてて、事前入金予約が、5000円なのかな。でそれが100件集まったら、結構 大きめのロットで印刷が回せるんで、ぜひぜひ参加してくださいねっていうキャンペーンを今実施されてるんですよね。で、100件到達されたら、その今までその5000円の事前入金予約みたいなのに参加してくれた方にはおまけで、ヤオヨロズのイベント、いろんなところでイベントやられてるみたいなんですけど、それの1回無料券っていうのがいただけるということみたいです。なんでそこら辺はね、詳細は僕の話を聞くよりもヤオヨロズさんのサイトとかねを見ていただいた方がいいと思いますんで、一応、うちのブログの方にも、つけてリンクつけておこうと思いますんで、あとまあもっとねゲームの詳細について知りたいという方は、マリエ先生自身がゲームの紹介をされている動画とかね、あと他のポッドキャストさんではマリエ先生自身がゲストに出られてご紹介されているんで、ボードゲーム研究室さんだったりダイモンサイコロクラブさんだったりボドバラさんだったり、あたりを、お聞きいただければもっとね詳細な情報があるんじゃないかなと思いますんで、興味を持たれた方は、ただもうね今月末まで、いやもうちょっと早かったかな、なんでもうその事前入金予約打ち切りみたいなのがもうすぐなんですよ。すぐなんで、もしこのラジオ聞かれて興味持たれた方はもう調べた方がいい、すぐ調べた方がいいっていう感じですね。うん、これを僕が紹介することによって多分ねマリエ先生のメダルが僕がもらえるんじゃないかと思うんですよね何の話だって話だけどだから僕が妖怪を違うな、マリエ先生妖怪じゃないから、ヤオヨロズウォッチを多分すっごい高い値段でヤオヨロズから買うことになると思うんですけど、そのヤオヨロズウォッチはわかんない、100万とかするかもしれないけど、そのヤオヨロズウォッチを僕が買ってつけていれば、そのマリエ先生のメダルでマリエ先生を呼び出せるっていう、多分電話がかかるぐらいのことだと思いますけどいうメダルがもらえるかもしれないっていうね、淡い期待で、ご紹介をさせていただきましたということで、いや別に無理やりそのヤオヨロズと妖怪をつけて喋んなくてもいいと思うんですけど流れになっちゃったんでいう感じでした。ということで興味ある方はねぜひヤオヨロズさんのホームページ、あとメイヤーヤオヨロズぐらいで、検索してもねヒットすると思いますんで、ぜひぜひそこら辺は調べていただければなと思います。で、まあ、ヤオヨロズさんの方のゲームだけを、まあ、紹介しても、ちょっとあれなんで、一応このラジオ、パワーナインゲームズの、広報としてやっていくからね、一応ね。パワーナインゲームズとしても、今度のゲームマーケット秋に、新作ゲームを出しますよって話は、ちょろちょろ、少しだけ、サブリミナルとしてね、言ってると思うんですけど、今回はですね、タイトルを言ってみようかなと思います。今回のタイトルは、羊と泥棒というタイトルに決めました。うん。で、ゲームとしてはそんなに、ドラゴンストーンみたいなすごい重いゲームではなくて、手軽に、簡単に遊べるようなゲームになってます。で、なんでアートももっとライトな感じだし、ゲームの感じもライト。でもまあ、面白いものができたんじゃないかなと思いますんで、まあ、続報に関してはね、もうちょっとお待ちいただければなと思います。いろいろね、おーっと思う続報が出せるんじゃないかなと思ってますんで、もうちょっと期待してお待ちいただければなと思います。期待していただけたら嬉しいなと思います。はい。で、今の予定だと一応ゲームマーケット間に合いそうだから、次の秋。まあ、もし間に合わなかったらすっごいことになるんだけど、俺のバランスシートか、お財布の方がね、なんとか間に合わせる方向で頑張っていきたいなと思っております。はい、なんでその弱気になるか分かんないけど。はい。ってことでした。まあ、そこら辺はね、まあ、ゲームマーケット秋までにはまだまだ時間ありますから、おいおいご紹介できたらなと思っております。ということでした。じゃそろそろもう随分また長い時間お耳をお貸しいただいて、40分オーバーですね。お耳をお貸しいただいてありがとうございました。ということで、締めたいと思うんですが、一応この、ポッドキャスト公式ツイッターがあります。ツイッターアカウントは power_ninepower9 ですね。 9が NINE で間がアンダーバーですと。ちょっと前にあのプチ返事をしたりしたアカウントですが、その後にね、ちょっとまたね、ゲーム、なんだって、ソシャゲの課金について、俺の思うことをパッって書いてみたんですよね。で、書いた直後に何人かの方が、うわ、やべ、この人また炎上すんじゃねえのってすごいご心配いただきまして、すいません、ありがとうございます。で、そのコメントに関しては、俺的にはすごい、そんなに過激じゃないことをね、書いたつもりなんですけど、そのコメントに関しては、誰一人も RT しないでいてくれて、愛を感じました、僕は。RT、もうみんなこんなに RT しないでくれてありがとうってすごい、RT ってされたら嬉しいもんでしたっけ？なんかもうよくわかんなくなってるんですけど。すごいね、もう一回、プチ炎上でも体験するとなんか、価値観おかしくなりますね。いやいや、そんなこともありましたけども。いうことでね、このアカウントをね、フォローしていただければ、まあ僕のね、その、炎上しない程度の何がしかの書き込みだったり、ラジオの更新情報であったり、あとその、パワーナインゲームズのね、新作の制作系の情報だったりが、更新されますので、よろしければフォローしてくださいます。あとこのラジオ、ポッドキャスト、iTunes ポッドキャストにも登録してありますんで、いわゆるポッドキャストの、アプリ、聞けるアプリで、パワーナインラジオは普通にラジオタイトルで入れてもらえばいいかな。で、探すと多分ヒットしますんで、それとまあ、自動更新でね、ラジオ手に入りますんで、まあそちらの方が楽かなと思いますんで、まあ楽なのが好きな方はそちらで、ぜひぜひ、お願いしますというとこですかね。いやー、妖怪ウォッチ面白かったんですよ。本当に。うんこチェンチェンって言われてゲラゲラーって俺もうなんないよさ、年だから。でもやっぱうんこチンチンにちょっと昔大笑いした記憶があるみたいな人はね、ちょっと妖怪ウォッチ見てみると、あーなんか子供時代思い出すわーみたいなぐらいの気持ちはなるかもしれないです。あと今やってるアニメだとワールドノアゼロとかね。すごい楽しく見てますけど、まあまあそんな話はもうそろそろ時間なんで締めたいかなと思います。それでありがとうございました。次回の放送収録は、まあまた来週、再来週、隔週ではやりたいかなっていうぐらいですかね。というわけで、長々とまた今回もお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。というわけでお相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。と、まあそろそろ夏も終わりに近づいてる感じですけど、まだまだ暑いですからね。皆さん体に気をつけて、1週間2週間お過ごしくださいませ。では